ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いをたっぷり紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。よろしくお願いいたします。さあ、そしてコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの土坂のり子です。藤本さん、はじめましてっていうか、ここではね、はじめまして。
そう、このハッピー NPO では初タッグを組ませていただきます。
頑張りましょう
よろしくお願いします。
お願いします。
さ、それではこれからの30分どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、本日はですね、生きる力を育む起業家教育の現在地、そんなタイトルでお届けをしてまいります。では土坂様からゲストの方ご紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まず最初に団体名とお名前先に、お伝えさせていただきますね。今日は NPO 法人アントレプレナーシップ開発センターの理事長、原田喜久子さんにお越しいただいてます。原田さんは実は私が NPO の業界に足を踏み入れた時からの大先輩で、今も私、原田さんを、はい、ロールモデルと勝手にさせていただいてます。ごめんなさいね勝手に、20年近くですね、この、起業家教育という業界を、引っ張ってこられた、牽引されてきた、女傑って言ったら怒られるね
笑い声が漏れてますが
素敵な女性なんですけれども、昨年に私が、娘を連れて参加したイベントで、お会い再会いたしまして、でその時に、ラジオも出ていただきたいなっていうふうに思ったんです。
はい、それではお声をいただこうかなと思います。原田喜久子さんです。
こんにちはでいいのかな朝からおはようございますってなるのね、はい、アントレプレナーシップ開発センターの原田喜久子と申します。
はい、本日はお越しいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。お手柔らかに
ロールモデルという言葉が土坂さんから出た時に、はい、お声こそありませんでしたけれども、首を振って笑っていらっしゃいました
がいつも言うこういうの
はい、改めて原田様からも自己紹介といいますか、団体のことについてご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、何から話せばいいのかなNPO 法人なんですけれども、もともとこの NPO 法人でやっている、今日本語で言うと起業家教育で、横文字になるんですけれども、アントレプレナーシップという方の名前をうちは使っているんですけれども、身近な問題をですね、他人事としてほっとくんじゃなくって、自分事として捉えて、それを解決するような、ことにチャレンジしていける人ですね、を育てたいということで、こういうアントレプレナーシップ、起業家的な行動能力を持った人を育てて、もっと育てていこうということで、この教育を1999年ぐらいかなに、調査して日本でもやりたいなということで、事業を、担当することになって、いろんなプログラム立ち上げたり、教材開発したり、先生方を研修して学校で実践してもらったりっていうのを、小学校から大学ぐらいまでの、スパンで、お世話し始めたのがきっかけで、それをやってから5年後ぐらいに、NPO 法人で、独立して、やっていこうということで、それが2003年に独立させて、NPO 法人として20年なんとか生きながらえてきたという感じでやっているということで、小さな組織なので、プログラム開発して予算取ってきて導入して ねっていうようなことで、何から何までやっているという感じでございます。
起業家ってね、
はい、
あの、立ち上げる企 業を起こす
起きる、
うん、そうなんで す, の起業家なんですけれども、はい、私あのその20年前に NPO 法人とその起業家の、ね、育成がこう一緒になっている団体を見たのは、まあ、ここが初めてだったんですよ。
当時というとそれこそ NPO もまだ起こり始めというか、
うん、そうそうそうそう
立ち上がり始めたような時期ですよね、うんうん、そんな時から、またこの20年25年というのは。
そうですね、あのちょうど25年前ぐらいって1998年って、皆さんあのコンピューターが普及し始めた頃なの覚えてはります？
そうですね、
98 Windows95 とか出て、でその頃日本の景気があんまり良くなくって、はい、っていうのはアメリカとかで IT を使った新しい事業がどんどんね、うん、あの排出されてくる中で、当時の Yahoo とかああいう検索エンジンなんかも出たりっていうような時だったんですけど、うんうん、まあ、日本はあのどっちか言うと大企業の応援と中小企業対策みたいなのを国がやってて、うん、まあ、あの若い人たちが新しい事業を起こすっていうようなことをあんまり支援してこなかったので、うん、この IT の分野においては特に若い人たちが大学生時代に、うん、あのそれこそガレージで事業を始めたりっていうね、うん、YouTube にしてもそうだけれども、うん、あのそういう時だったので、まあ、日本政府は、まあ、廃業する人が景気が悪くなって増えてくるし、うん、起業する人もいないし、うん、まあ、どうしたもんかっていう時に私が当時勤めてた、はい、あの京都リサーチパークっていうとこなんですけどはベンチャー支援をやってて、
はい、
まあ、そのところであのベンチャーの人たちのお世話をするあのインキュベーションマネージャーみたいなのをやってたんですけど、あの京都にねたくさん大学があるのに、うん、みんなそういういいベンチャー企業に就職しようとかね言う人がすごく少なかったんですよね、日本でも。だから大企業に皆さんまず就職、
ね、
優秀な人は官僚になるとかね、そういう時代で、かたや海外ではそういう若い人たちが IT を使って今まで見たことないような事業をどんどんねやっているっていう時代だったので、まあ、なぜそういう人が起こらないのかっていうと、やっぱり若い時から職業の選択肢に、うん、あの自分で事業を起こすとかそういうことに魅力を感じてる人がないし、そういうことに魅力を感じるような機会が学校教育とか地域の活動にないからだっていうのを、まあ、当時あの経済産業省ラインですけど、うん、研究会でそういう報告書を出したりされてて、で、まあ、その調査を、
はい、
私もさせてもらって先進事例を調査するっていうので海外に行かさせてもらって、うん、ああいろんなところであのこういう教育をやり始めてて、あの若い頃からあのそのアントレプレナーシップをね、はい、育てようっていうので頑張っておられるんだっていうので、うん、まあ、その時経産省があの日本でもそういう教材を作らんとまずはあかんやろうっていうので、
うん、
まあ、日本で初めて の, あの初等中等教育用の教材開発に予算がついてそれをさせてもらって教材を作ったんですよ。だからあの、まあ、先駆的といえば先駆的だったんだけれども、うん、学校現場でそんなことをやりたいっていう人がほとんどないような時代だったからまだキャリア教育始まってなくって、
うん、
ただ職業体験中学生になったら職業体験するっていうのが、当時2000年の初頭ぐらいにようやく学校で中学校で始まった頃だったので、
はいはい、
まあ、そんな企業について学習したりとか、うん、ね、金銭教育みたいなところが関わってくるので、うん、そんなを学校でするっていう雰囲気ではなかったので、うん、確かにあの他にやってるところがなかったのは誰もそれやったところであの興味持ってくれる先生そんないいよっていう時代やったからなんですけど、まあ、でもあの不景気でさあの就職先がなかったから、
はい、
文科省もあの厚生労働省も経産省が言ってるように、うん、もうちょっとあの職業教育を強化しなあかんっていうので、うん、キャリア教育を学校でもやり始めたので、
はい、
その延長線上でだんだん先生方もそういうね、うん、ことに理解が進んできて、まあ、今に至ってて、うん、もう今やその こう起業家的な資質っていうのは必要ですよねって話しても反対する先生はほとんどいないんだけど、いないね、25年前はその話してたらそんな企業のために人育ててるんちゃうって怒ってあの立ち上がった先生もいたような時代だったんですよね。
本当にね、うん、15年早いというかね、
今やっと
追いついてきてるね、社会が、
うん、
今ね、あの文科省も本当にこう教育指導要領の中にこの企業教育っていう文言が入ったりとかしていて、
はい、
ね、あの原田さんも今ようやくここまで来たかって感慨深いこと
ない
ですか、
まあ、小中の、うん、学習指導要領に入って初めてなんですけど、うん、まあ、まあちょっとずつね普及してきて、皆さんの中で認知度が高まってきて、ただあの普及してくると今度は本当にいいプログラムをやっぱあの実践していくっていうことが大事になってくるので、あの、まあ、先ほどちょっとこの番組の前にもお話ししてましたけど単体のプロジェクトでやることでは本当はなくって、学校や地域全体で、
うん、
あの新しいことに挑戦する人を応援していくっていうことが大事なので、
うん、
あのなんかやりたい、これやってみようっていうのをあらゆる教科の中でこう育成していくっていうね、うん、
横断してね、
そう横断して、うん、あのどんな教科学習してても、
うん、
どんな活動してても、
うん、
あの地域で何かやってても、
うん、
あの自分が気がついたことをちょっとこう行動に移すっていうことをするね、資質が育たないとやっぱりこうアントレプレナーシップあふれる社会っていうのはなかなかね、だから学校でそんな実践しててもじゃあ学校の問題これ変えてくださいって言いに行ったら、いやいや君そんな生徒の分際で言われたらね、何のために教育して学んだか分からへんっていうところがあるので、うん、そう時間のかかることだと思いますけどね、
う
ん、
まだまだそういう実際に社会が実装していくっていうところは、
うん、
あのいろいろご活動が後半でも実際にどういったご活動をされているかということを伺いながら一緒にうんうんって考えていきたいなというふうに思います。あの先ほど、ラジオカフェには素敵な音楽がたくさんあるんですけれども選んでいただきました。少しご紹介を、曲の紹介お願いしてよろしいでしょうか。
曲の紹介いやそんな言われてもあの世代から言ってあれなんですけれども、ちょうど NHK でこの間あの、ね、ビートルズがどんな風に社会を変えたかみたいなことをやってたので、あそうだったんだって改めてちょっと勉強したので、ビートルズの曲を、ね、流していただくようにお願いいたしました。
はい、それでは、ビートルズの Hey Jude をお聴きください。京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人アントレプレナーシップ開発センター理事長でいらっしゃる原田菊子さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、後半ではまず、こちら20年25年 の、 あの流れを伺ってきましたけれども、これまでされていた具体的なご活動を少し振り返りながら今後についてもお伺いしていきたいと思います。
まずアントレといえば、あの私が一番すごいなと思っているのが、あの仮想企業の見本市バーチャルカンパニートレードフェアっていうのをこれずっとされてきてるんですよね。でこのバーチャルカンパニートレードフェア何がすごいかっていうと、
はい、
始めた時からですよね、あの仮想のやり取りで。
そうです、ちょうどね、うん、ヤフーがね、
うん、
ヤフーじゃなくてあの楽天さんが創業されて数年後ぐらいだったんですけど、
うん、
あの仮想取引、あのネットで商品が買えて届くっていうのはなかったんですよ、昔は
なかったんですけど
割とここ数年とか
20年ぐらい前にできたんですけど、でそれをあの自分で生徒たちがこんな商品あったらいいのになっていうのを発案してホームページを作って、それを紹介してお互いにそのネット上で、物は実際には動かないんですけど取引したような形になるようなプログラムをあの開発して、でそれであの使ってもらってたんですよ。で結構ね商業高校がたくさん 使ってくださってて、当時商業高校は簿記とかああいうことをや教えてたんだけど、それではちょっとこれからのビジネスはやっていけないだろうということで、起業家教育すごく興味を持たれた先生が商業高校にいらっしゃってて、はい、っていうか商業高校が潰れかけてたんですよね、生徒の募集がなかなか追いつかなくって、だから商業高校っていう名前を残さずに変わっ他の高校の名前になったところがね、京都にもスバル高校とか西京高校とかあるんです、うんうん、ああいうところにもこういうプログラム使っていただいてて、先生方の研修もして、うんうん、やってもらってたんです、うん、でやがてちょっとそういう仮想取引もプログラムね10年ぐらい経って古くなってきたので、ちょうどクラウドファンディングができたので、うん、ああいう感じで応援してもらえるように活動発信するサイトにちょっと変えたらどうかっていうので、ユースエンタープライズっていうプログラムをちょっと開発をして、でそれ2014年ぐらいからユースエンタープライズという名前でトレードフェアやってるんですけど、うんうん、2000年からやってるの で、
そうですよね、
もうだから23回目今年なんですけど、小学校から大学生がどこの学年段階でも使えるようなものにしてて、で自分たちで発案した商品を、まあ、商品化するところまで1年ぐらいがあるのでもの作って、で京都大学で今集まってもらって、11月の末にそれを実際に展示ブースで販売しながら審査員に審査してもらって、優秀な取り組みに知事賞とか賞を与えてるという感じなんで、まあ遠くから来られる学校とかもあってね、いい刺激になってるみたいです。
ブースにもうリアル会場になった時に私逆に驚いて、あれリアルになったでしょ、
仮想だったのものがリアルに現れて、
今でこそバーチャルって言ったらすぐ通じますけれども、
はい、あ
ります20年前バーチャルってなんじゃそりゃみたいな、仮想取引なんじゃそりゃみたいな、すごく斬新でした。
あと気になったのが、その保守的なと言っていいのかな、人たちから見たら、その学びの段階の学生たちがお金稼ぎするんかみたいなのがあったんじゃないかなと思うんですけど、
もちろんそういうこと言わる人もやはりましたね、学校の先生方で、特に小中とかね、
そうなった時にそのアントレプレナーシップとはみたいなことのこう意識共有みたいなこともしていかれたのかなと。
そうですね、狙いとしてるところをご説明すると、先生方もやっぱり理解してくださって、ちょうどキャリア教育の必要性も国から方針として出てたので、まあ、子どもたちがやがて社会人として働くにあたり、まあ、必要なスキルを磨くんだっていうことは分かってくださったら、まあ、時間が取る必要があるので、物を作るとこまで行こうと思ったら、だからまあいいことやけど、うちではそれだけの時間が取れないのでできないっていうところも当然ありましたけど、まあ、それだけの時間が取れてやりたいっていうところは参加されたりっていうね、もうだから結構大学なんかでは講師の先生だった人が教授になられて、もう20年だからお付き合い
で、ね、
ずっとしてる先生方がいたりして、中にはやっぱりこのプログラムがきっかけで学生たちがうまくこう集まるようになって、小さな大学ですけど、地域に密着型の大学として成功しているような大学として評価されているようなところも出てきていますし、よかったなって思っています。はい、
全国対象なんですよね。
そう
です、京都だけじゃなくて、その広がりもいいですよね。
ただお金ないから、広報できてないから、見つけてもらわないとダメ
だ、そこから始まってる気もしますね。
そう検索してくれはったらこんなんがあるっていうのを見つけたので連絡しましたっていう、そういう感じで始まりますので、
参加される方は皆さん意欲があ
そうです、先生、指導者の先生がね、意欲があって見つけてくださってっていうことで、
改めてそのちょっと愚直な質問になるかもしれないんですけれども、原田さんの思うその学びっていうものってどういう言葉にすると、ラジオで伝えていただくとすると、
どうね、難しいですよね。学びっていうのはやっぱり多分学び方を学ぶっていうのが一番多分ね、大事で、それぞれの子どもたち、若い人たちが自分が学びたいと思うことをどう学んでいくか、学べばいいのか、それぞれに合った学び方っていうのを習得して、その機会 はい、学べるための機会を与えるのが大人の人かなって。だから中身を教え込むんじゃなくって、はい、必要と思うものを習得する、でそういうものに出会える、その機会を提供するのが指導者というか大人の役割なんかなっていうふうには思いますけど、なかなかやっぱりね、これが身内とか家族だと、自分がこうなってほしいっていうのがあるから、口出しせずにはいられない、代わりにやらずにはいられないっていうのは、もう学校の先生も親御さんも一緒だと思うんですけれども。
藤坂さんが。
だから、不思議なことだなと思いながら、実際に自分がやるのは難しいなって思ってた。人にお任せするから大丈夫、私は。
その方が広がってるとも言えますね、外に開いていて。
去年もね、はい、うちの娘、この、原田さんがたちがやってらっしゃったイベントに参加させてもらったんですけれども、小学生から、中学生ぐらいの子どもたちかなが企画したハロウィンチャレンジっていう、
ワクワクする名前。そうそう、
で今日市役所前の、市役所前のあたりをね、ゴミ拾いしながら、はい、仮装して歩いていくんですよね。あれ今年もやられるんですか？
そうなんです、今年もねやろうかなって言って子どもたちが準備してるんですけど、うん、あれも結構準備してやるまでに3ヶ月ぐらいはかかるので、うん、子どもたちがまず企画を考えて、うん、小学生高学年から中学生が集まっている活動でジュニアリーダーズクラブっていうのを、うん、寺町2条下がったところの町屋で、はい、月に2回土曜日なんですけど午前中に集まってもらってやってるんですけど、子どもたちが今年今年度やりたいっていうのを各自が10人ぐらいの子どもたちが発表して、じゃあそれやろうって言ってもらえたら実行するっていう中に、このハロウィンチャレンジっていうのもあって、環境 に関心のある子が提案して、はい、で広報資料を作ったり、それを店に貼ってもらったりで、ゴミ集めた人にプレゼントもあげたいっていうので、それを協賛してもらわないとダメなんで、お店に頼みに行ったりっていうようなことをして、ほんで今度はゴミ拾いに来てくれる人を集客しなあかんやけど、学校でいろんな人に声かけてもみんな塾があったりとかね、土日忙しくって来れないとか言われてシュンって言ってんやけど、一人10人目標やろ、どんな100人集めるのが目標やったらもっと頑張らなあかんのちゃうとか言うて、ね言うて、はーいとか言ってさみんなで頑張るっていう感じで、参加した人たちには喜んでもらえてよかったんですけれども、うん、やっぱり集客の難しさっていうのは子どもたちはすごく実感してたと思います、うん、でこのジュニアリーダーズクラブ以外にも、はい、京都アントレプレナーチャレンジって言って、これは小中学生対象の、アイデアコンテストをやってるんですけど、これはアイデアコンテストって言ったらアイデア表彰するだけじゃなくって、いいアイデアですねって採択した人にそれを実現してもらうのを応援しますっていうことで、助言したり必要な経費をどうやって賄うかっていうのを考えさせて、どうしても必要な場合はこちらから補填してあげたりして、今年も7月3日が締め切りなんですけど、もうちょっとギリギリで申し訳ないんですけど、京都アントレプレナーチャレンジっていうので検索してもらって出てくると思うんですけど、これを応募してもらうと採択 6つぐらい採択して、去年も京都の北の方から南の方まで、小中学生優秀な子たちが応募してくれて、給食列車走らせたりとか、コロッケ、新しいコロッケね、上に綿飴が乗ってる霧のコロッケみたいなのを開発して販売したりとか、いろんなことやってまして、スタンプラリーやったりとか、もうすごい子どもたちはこれも企画から広報から全部自分たちでやるので、うん、終わった後にアントレプレナーシップつきましたって言って、言ってるの、困難をやってますので、ぜひ小中学生の子どもたちにね、応募してもらって自分でアイデアを形にする力をつけてもらえたらなって思ってる、ね、
ありがとうございます、はい、今おっしゃっていただいたさまざまなご活動はまたホームページからも見ていただきたいので、リスナーの皆さんどうぞご確認ください。あっという間のお時間です。本日は NPO 法人アントレプレナーシップ開発センター理事長原田菊子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん応募お待ちしてます。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは075-744-0944、 075-744-0944までご連絡ください。